理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第124回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この配信
124
前回はね、語呂良かったですけど今回はそんなに語呂良くないです。
まあでもほら、なんていうのかな、なんか1と2と4でいいじゃないですか。
あ、そうですね、倍々になってる感じがね
そうそうそうそうねえ、はい。
この配信してる時にはもう前の週になっちゃったんですけど、はい、皆さんのところは台風の被害はなかったですかね。
台風11号でしたっけ。
そうですね、だから四国から中国地方は直撃で、ね、関東の方もね、たくさん雨降ったところもありましたし、
なんか気のせいかもしれないんですけど、
はい、
昔台風って夜に通過してることが多かった気がするんですよ。で、台風だ、よし明日は学校休みだと思いながら暴風の音を聞きながら寝て、翌朝起きたらなんか台風一過でカラッと晴れて
全然休みになんないのね。
そう、という記憶が非常にあるんですけど、そこのところどうなんですか。
特に夜っていうのないはずなんですけど、今回の台風11号は、すごい遅かったんですよね、動きが。
遅かったですね。
動きが遅いんですか、
はい、なの
で、
夜も動いてたけど昼間も動いていて、すごく長く同じところが、暴風域で、去年の広島にたくさん被害があった台風も、はい、同じところにずっと雨が降ったとかがあって、やっぱり、今回の台風11号もすごい降った、四国の中でもたくさん降ったところがあるのかな。
台風の動きっていうのは何によって決まってるんですか？
ね、ウェブとか見てると、はい、台風はいいよな、進路が決まっていて、みたいなことを見ることがあるんですけど。
え？いや、ああ、もうそろそろ、内定の時期ってことですか？
そういうのもあるし、このどうなるかわかんない人たちが多い中で、なんですけど、実は台風は自分で進路は決められなくて、その場でなんとなくその場しのぎその場しのぎで動いていて、
周りの、それっていうのはじゃあ、就職希望者にはその場しのぎで動けっていう風な案にアドバイスをしてるってことですか。
そうじゃなくて、台風を、見本にしないでくださいってことです。台風に憧れてもいけませんと。
そうなんですか、
周りのね、高気圧とか、もともとあったその気圧の谷というか、そういうところを、はい、ずるずるずるずるって行く感じで、自分で行くよりは、どっちかっていうとこっちの方が少しだけ低いかなみたいな感じでこう行くっていうのが多くて、でなおかつ自分の勢いっていうのもこう海面があったかい水がたくさんあるかどうかとかで決まってくるので、多くの場合海面が冷たいところに行くと急に弱くなったり、陸に上陸すると急に弱くなったりするっていう特徴があるんですね。
じゃあ、冷房をつけてれば弱くなるんですかね。
なんで？
いや、寒くなると弱くなるのかな。
ほら、だから、あったかい水って言ったから、陸地はダメなんですよ、どっちにしろ。
水じゃなきゃダメなんですね。
あったかい水が、
ちょっと水を刺されちゃった感じ？
冷たい水が、てか、あったかい水がないと、新しく発達しにくいっていうのがあるんで、そうなんですよ。なので、上陸すると弱くなったりとか、あと日本海側に抜けると弱くなったりするのはその辺もあるんですよね。
太平洋と日本海だと日本海の方が冷たいんですか？
黒潮がすごく来てるところはあったかめで、日本海で急に冷たくなることはないんですけど、まあ、陸地を一回越えるのと、どっちかっていうと日本海の方が冷たいっていうのがあるので、そんな感じがあります。あ、でですね、今日忘れちゃいけないのは、本編もたくさん喋んなきゃいけないことがあるんですけど、前々回に募集したプレゼント締め切ったので、その辺のお話をしておかないといけないなと思っております。
はい。
で、応募はありましたよ。
はい、
どう、
はい、来ましたね。
なんか取ってつけたような言い方ですけど、すいませんね、なんかあんまりなかったです。ありましたけど あの、吉谷さんの記録は更新はできませんでしたけど、あんまなかったです。
私の記録って言ってるのは、あれですね。あの、インドで買ってきたマグネットに応募が0通だったってあれですね。
いや、私はそこまでは言わないですよ。
はい。
はい。でも応募はありました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
で、メールも何通かいただいたんですが、その中でお土産について何かしら、こう言及というか、
はい、
書いてあるものを、お土産のてかプレゼントの応募とさせていただきます。
ます。
はい。
で、今回のプレゼントは、トランプと絵はがきになります。
うん、
で、まあ、ぶっちゃけ、プレゼント、お土産を希望された方、全員当選でございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。カナディアンロッキートランプとオーロラ絵はがきでしたっけ？
はい。名前を、申し上げますと。
当選者の発表。
はい。赤松ぼっくりさん。
はい。
と、とあるケミストさん。と、ガチャポンさんの3名。
あ、あと、トラさんですね。
はい。が当選でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
当選された方は応募したメールアドレスと同じアドレスから、住所氏名をもう一度同じと村内理科の時間のメールアドレスに送ってきてください、
はい、
でそちらのアドレス、同じアドレスから送られてきてるっていうことを確認した後にこちらから商品を発送させていただきます。メールアドレス等はエンディングで吉安さんが言ってくれます。
あ、わかりました。本編もたくさん喋るんだけどな、まあいいや。
あ、じゃあ和田さん、和田さんがメールアドレスの方は言ってくれますので、またエンディングで詳しくこの件に関しては説明いたします。
はい、
応募ありがとうございます。
ありがとうございました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
で、
はい、
私たち3人ですね、
はい、
はい、
3人とも一言ずつぐらい書いた絵はがきとか送りたいなと思っているので、ちょっと集合して、
はい、
書いてまたはこう受け渡しをしてっていうのがあるので、
はい、
あの住所送っていただいてすぐに送り返す感じよりも、1週間2週間遅れるかもしれないというのをご了承くださいませ。
ご了承ください。
はい、
でも必ず今回は人数も少ないので、
はい、
送りやすいです。また送ります。
皆さんご遠慮なさってると思うんですよ。香織さんの大人気だから当たらないかもしれないって。
なんですと。
だから次回チャンスです。また
なんですと。あ、次回はね、回他の人がお土産買ってきてくれそうな雰囲気ですよね、吉安さん。
まあまあ行った時に考えます。でですね、
期待して待ってます。はい、
今日は、
はい、
今話題のちょっと冥王星についてお話ししたいなと思っています。
お、
はい、前回から引き続き惑星シリーズですね。あれ、
そうですね、前回地球をやりましたんで。
あれ、惑星シリーズじゃないや。元惑星、一度でも惑星に所属したことある星シリーズですね。
まあ、硬いこと言うとそんな感じです。
はい、まあ、その件に関しては多分吉安さんが本編の中で詳しく説明してくれると思いますので、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は冥王星についてお話をしようと思っています。
はい、一番太陽系から遠くにある元惑星ですね。
そうですね、元惑星になります。
はい、私はね、水金地火木土天解明なんつって覚えましたけども、
はい、で冥王星の話はですね、
はい、
そんな理科の時間19回かなくらいで実はやっていて、あ、14回かなで、実は、この収録がある日に聞いたんですよ。
お
ー、なんかね、ウィウィしい感じがしますね、自分で。
あら、え、まだ若かったんですか、吉安さん。
いや、年はあんま変わんないんですけど、
あら、
なんかゆっくり喋ってるなっていう感じとかもありまして、
うん、
そこでもね少し喋ってるんですが、
でもほら今回ね、新しいデータがいっぱい届いて、うん、もっともっと新しい、ね、データになってるんで、どんどんアップデートしていく必要がありますもんね。
とはいえ、まずは冥王星の基本的なところをお話ししていこうと思います、
はい、はい、
冥王星が見つかったのは1930年の2月。
お、2月。おう、
なので、85年前ですかね。
お、さすが計算早いですね。
ここにちゃんと言語が書いてあるんですけど、アメリカの天文学者、トンボーさんっていう方が見つけました。
トンボ
ー、はい。で、クライド・トンボーさんなんですけど、
クライ・トンボー、
もう皆さん忘れないで覚えましたね。で、惑星というか太陽の周りを回っている水星、金星、火星、木星、土星
は、
はいはい、もう昔から人々が目で見て分かる星として、うんうん、占星術にも出てきますし、あちこちに文献にも出てくるんですけれども、
はい、
それよりも外に回っている、はい、その広い意味での惑星ね、太陽の周りを回っているっていう意味の惑星、小惑星とかも含めて、
はい、
っていう天体はなかなかその後見つかっていないんですが、こう天体望遠鏡ができて土星の外の海王星とか冥王星っていうのが見つかり始めました。
じゃあ比較的、まあそうか、1930年っていうとね、まあ比較的最近見つかった星ってことですもんね。
そうですね。で、見つける時っていうのは、
はい、
恒星と違って、
はい、
動いてるのを見つけなきゃいけないわけですよ。
まあ、恒星、普通の夜空の星っていうのはものすごく遠くにあるから基本ほとんど動いてないわけですね。
そうで、惑星は、う
ん、はい、
それに比べると、
うん、
太陽の周り回ってますから、
うん、
それなりにこう日一日と場所を変えるんですけど、
うん、
遠い星になるとそんな急に変わんないのね。
あ、そうか、そう、太陽の周りを回るにも時間がかかる、一周するのに時間かかるから、
うんうん
うん、まあ、当然1日あたりの動く量が小さくなっちゃうわけですね。
なので、うん、なんだろう、昔の人はメモをしてというか、
うん、
望遠鏡で覗いたやつを自分でプロットしてね、
うん、
やったんですけど、さすがにこう1930年ぐらいになるとそれを写真に撮って比べるみたいなことができてるようになって、それを、なんていうの、目で追っかけてっていうわけでもなく、昨日と今日のスケッチを見てとかではなくて、写真看板で、比べて発見したっていう風になっています。
あ、写真を重ねたりしてズレがないかなって見ていくんですね。
そうそうそう。で、土星の外には天王星っていうのがあって、天王星が見つかったのは1781年18世紀で、ハーシェルさんっていう人が、空をいろいろ見ていて、最初これは彗星、ほうき星かなって思った。要は、恒星の中を動いている点があると。なんだけど、しばらく観測していったら、円軌道、太陽の周りを丸く動いているっていうのが分かってきたんで、こりゃ土星とか、まあ、木星と同じように地球の外を回っている惑星の仲間じゃないかっていうことで見つけたのが天王星。
ほうほうほう。
で、海王星、これは昔から星として見てた人結構いたらしいんですけれども、
うん、
惑星として発見されたのは1846年の9月なんですけど、これ、海王星が見つかるきっかけって面白くて、
はい、
天王星を詳しく観測していたら、どうも変に動いていると。
変に動いてる。
そう、太陽の周りを普通に回ってるだけだったら、なんていうのかな、この軌道を行くはずなのに、そこから少しずれてる感じがすると、
うんうん、
いうのがありまして、もしかしたらこれはその天王星よりも外に、みんなの知らない惑星 X があって、それの影響で、うん、はい、天王星が、計算と違う運動してるんじゃないかっていう風に踏んで、うんうんうん、それをこう探して見つけたっていう、そのこの辺にあるはずだって思って見つけた初めての星なのね。
ああ、計算に基づいて発見したと。
そう、位置を予測して当てをつけて、ガレさんっていう方が、これ1846年、これは19世紀、
うん、
で今度は冥王星になるんですけど、冥王星も、海王星が計算とちょっと違って、
あら、また
その外に新しい惑星 X があるんじゃないかといろんな人が予測して、探し始めたっていうのがあります。
うーん、
でもなかなかね見つからなかったし、 アメリカのローウェルさんっていう人が天文台を建てて、
はい、
その新しい惑星探しにすごくこう注力をしていたんですけど、
うん、
結局彼は見つけられないまま亡くなってしまうんですが、
あら残念。
でその天文台を、引き継いで、運用していた中の観測員だったトンボーさんっていう人が、
さっきの黒いトンボですね、
クライドトンボーさんね、
あ、クライトンボか
が1930年に冥王星を発見するということになりました。でその時には計算でこの辺にあるはずだっていうところを探して見つけちゃったんですが、
はい、
後から計算するとその計算実は合ってなくて、
はい、
別に海王星のこう観測が、うまくなくてずれてるように見えてた。つまり冥王星を見つけたのは偶然だったんです。
一応その当時としては計算をしてそこら辺にあるだろうって言ったら実際あったから、まあ、
ね、
計算通りだと思ったら実は計算のその根本的なものが過程が間違ってたってことですか。
そうなんです。だから、冥王星は、すごく重くて大きい星じゃなきゃいけないはずだったのにどうもちっちゃいぞみたいなことになって、うん、でもそれは、冥王星はちっちゃくても、よかったんですよ。
あ、そうか、海王星に本当は影響を与えるぐらいの星ってっていう形で予想してたんだけど、実は影響は与えてないちっちゃい星だった。
あ、あんまりね。あ、そうそうそう。
へ
え。ということで、これが
見つかっちゃった感じですね。
ラッキーですね。
発見するまでで1930年に冥王星が発見されたということになっている
。おお、ちょっと話戻るんですけど、うん、まあもともと土星までは昔から見つかっていて、占星術で、使われてるわけですけど、
肉眼でも見えますね。
でもそれ、まあ、当然だからその当時はそこから遠い惑星があるってことは考えられてなかったわけですよね。
ガリレオ・ガリレイが、
うん、それでも地球が回ってる
望遠鏡を宇宙に向けて覗いて、
うんうん、
地動説が出て、
はい、
太陽の周りを惑星っていうのが回っていてっていう後になって、実はほうき星っていう彗星も太陽の周りを回ってるんじゃないかっていうので、
うん、
太陽の周りを、土星までの惑星のよりも、違った軌道を持って回っているものがあるっていうのはなんとなく分かっていたんだけれども、
うん、
惑星としてぐるぐる回ってるものがあるかどうかは仮説だったりに過ぎなかった、うん、それを初めて、天王星っていうのが最初彗星だと思った、要はほうき星だと思ったんだけど、うん、実は円運動をしてるから惑星になったみたいな感じからもっともっとあるかもしれないっていう風に変わっていくっていうのが流れかな。
まあじゃあでも一つきっかけになったわけですね。それまではまあないと思われてたかまではわからないけど、とりあえずはあまり意識が向いてないところが、うん、彗星を発見したと思ったら実はちょっと違うぞと。
そう、ほうき星かと思ったらほうき星じゃなかった。
あれ、これはもしかして太陽の周り回ってんじゃねってところから、じゃあもっと外もっと外もっと外っていう風に探してったわけですね。
そうですね。
へえ、もっと外に何か見つかる可能性はあるんですか。
冥王星よりも大きかったりっていうのが、はい、冥王星の近くに回っていたりしてとか、
うん、
いうのもありまして、
うん、
太陽の周りを回るその冥王星クラスの星はまだまだあるんじゃないか、もっとちっちゃいのもっともっとたくさんあるんじゃないかと言われています。
へえ、結構太陽系って広いんですね。
そうですね、うん、そうで、そんなこともあって、
はい、
ある日惑星ではなくなってしまうんですけど、冥王星は、
はあ、
で冥王星って英語の名前ではプルートっていう名前ですけど、
はい、
これね、トンボーさんが発見してつけたわけではなくて、
え、クライトンボーさんは
発見した人がつけますけどね、
その天文台の所長さんがつけていいよというか命名権があるっていうことになったんですが、
はい、
要は天文台が登録するということでね。
お
で、いろいろ紆余曲折があって、ゼウスっていう名前がいいんじゃないかとか、
ゼウス、
あとは、ローウェルっていうその天文台の名前ね、
はい、
ローウェルさん亡くなっちゃったけどの名前がいいんじゃないかとか、ローウェルの奥さんが私の名前どうかしたとかっていうのが あったりとかしたんですけど。
すごい、その奥さんすごい。
結局、イギリスの。
はい？
天文台アメリカにあるんじゃないですか。うん、イギリスの、その当時11歳の少女が、フルートっていう、そのギリシャ神話の中に出てくる、キャラクターというか、はい、がいいんじゃないかっていうのを思いついて、うんうん、おじいちゃんおじいちゃんっていう、プルートっていう名前がいいと思うわ、私。いや、その頃にはもう世界中に新しい惑星発見っていうニュースが回ってたんで。
うん、
で、そのおじいちゃんの友達が、天文台の所長さんの友達で。
へぇー。
で、11歳の少女が、おじいちゃんに言って、友達に言って、その友達から、天文台の所長さんに行って、お、プルートはなかなかいいんじゃないかっていうことになって名前がついたっていう歴史があるんですね。
すごいつながりだ。
その11歳の子供はもう結構いいお年
ですよ。だって85年前に11歳だったんですから。
ほう。
で、プルートっていう名前がついたのは1930年の5月1日だそうです。
おー、すごいな。まあ、でも、もともと、まあ、惑星として登録というか、されてたから、一応、ギリシャ神話？
まあ、そういうところの方が、ね、
あれできてるんですよね。
相性というか、落ち着きはあるのかもしれないですね。
うん、うん、うん、うん。
で、冥王界の、神様と。
おぉ。
で、ですね、1930年に、アメリカ人が初めて惑星を発見したということで、
うんうん、
アメリカ人は大喜びでいろんなものにプルートって名前をつけて、それの一番みんな有名なのがミッキーマウスの飼っている犬。まあ、ネズミが犬を飼う話はちょっと置いといてですね。新しいキャラクターをプルートって名前をつけて、
ですね。
出したっていうのと繋がっているんですね。
おー、なんか、紆余曲折しながらって感じですね。
そうですね。あとプルートは、その後の新しい元素が発見されたときに、
うん、
ウラニウム、
うん、
その後がネプツニウム、
ネプチューン、
うん、その後プルトニウムっていう原子番号が92番、93番、94番っていうところが、うん、惑星の名前をもとに、ウラヌス、ネプチューン、プルートっていう順番で、うんうん、天王星、海王星、冥王星の順番で、ウラニウム、ネプツニウム、プルトニウムというふうに名付けられています。
そこから来てるんだ。
プルトニウムってよく聞きますもんね、うんうん、メルトダウンしたとか言って、
う
ん、
そうで、まあ、メルトダウンをする前の正しいプルトニウムの使い方で、うん、今というかついこの前、プルートを観測したニューホライズンズっていう観測機に、原子力電池っていうのが積んであって、それはプルトニウム型の原子力電池、うん、だから、プルートっていう名前がプルトニウムになって、その、プルトニウムを使った電池を使った、観測機がプルートに行ったっていう流れなんですね。
なんかぐるんと回ってきましたね。
はい。でですね、まだまだ現在まで時間がかかるので急ぎますよ。
はい。
とても遠い、この前の、ところでも話しましたけど、電波で行くと往復9時間みたいな話をしたと思うんですね。
はい。
なので、とってもとっても遠いんですよ。なので、観測っていうのはあまり進んでなくて、惑星なんだけど、どんな星なのかがなかなかわからないでいました。
うんうん、
具体的な大きさとか、そういうものもなかなか分からずずっと来ていて、地球を回っている人工衛星なんだけど、望遠鏡っていうハッブル宇宙望遠鏡っていうのがあるんですけど、
はい、
それで冥王星を観測したこともあるんですけども、それでもぼんやりとして少しこうまだらが見えるぐらいの絵しか撮れてなかったんですね。なので、冥王星にどんだけ衛星があるかとか、そういうのもあまり分かっていなかったんですが、冥王星をずっと観測していると、なんかね、コブができたように見えることがあったりとか。
コブ？
そうそうそうそう。いや、なんとなく丸とちょっと違った形なんじゃないかなっていうのが見えた時とかがあって、
は
い、実はそれは冥王星と大きさが近い冥王星の衛星が一緒に見えていたっていうのとかが、 後から思うと、その出っ張りは、その、冥王星の衛星、名前はカロンって名前がついてるんですけど、そういうものが見えたとかっていうのがあって、しばらくは、冥王星ってどんなものか、今日はなかなかわからなかった時期が長いんです。
あ、近くに衛星が、しかも大きいのが回ってるんで、くっついて見えちゃったんですね。
うん。発見からしばらくは、冥王星の大きさは、本当の大きさよりも大きく見積もられていたっていうのがあって、そのさっき言ったカロンと一緒に、くっついて見えるから、大きめに見えた。とか、あとは、普通の今まで想定していたもの、想定していた惑星よりも反射率、光を反射する率が高くて、それで少し明るめに見えた、みたいなので、はい、大きめに見積もられていたんですけれども、最近の観測、ニューホライズンズが行って、大きさを測ったんですけど、それで測ったところ、直径が 2370km。
2370km。
はい。前回地球の話をしたときに、何千キロメートルみたいな話とか何万キロメートルみたいな話しましたけど、
はい。
これは月よりもちょっと小さい。
んですね。
はい。地球の、何分の1になるんだ？半分よりもちっちゃいのかな？地球の。くらいの大きさで、もちろん、その当時、惑星の仲間だったんですけど、惑星の中でも一番小さい惑星なんですね。でですね、とってもちっちゃい惑星なんですけど、
はい。
さっき言った、衛星にカロンっていうのがあるんですけど、こちらは直径が冥王星の半分以上ある。
半分以上？
なので、本星というか惑星とその衛星っていうよりは、まあ、二重星と言ってもいいんじゃないか。なので、ぐるぐる回るときにも、なんていうかな、冥王星がどっしりとしていて、カロンがその周りを回るっていうよりも、お互い引き合いながら、二つの天体の、合わせた重心を中心にぐるぐる回っているっていうのが本当の姿なんですね。
地球と月の関係も大きさ、とっても月は大きいって言われますけど、冥王星もすごい比率ですね。
そうなんですよ。冥王星とカロンの関係もすごく大きい、なんていうの、子供というよりはなんとなく兄弟っぽい感じ。
そうですね、
はい、で冥王星の基本情報まだまだあるんですけれども、
はい、
太陽からの距離、何回か前にも言ったかもしれないですけど、平均で太陽から地球までの距離の約40倍ですね。
はい。
だから、40天文単位って言うんですけど。
40天文単位。
はい。なんですが、これは平均で、水、金、地、火、木、土、天、海に比べると、太陽の周りを回るときの、楕円？
はい。
がちょっとひし上げているんですね。
まあ、って言っても大体丸で回ってるんじゃないんですか？惑星って。あるいは準惑星って。
地球は、
はい。
一番長いところと短いところの比率が 1.03 ぐらいなので、
はい、
3% ぐらい。
まあ、ほとんどまん丸ですね。
まん丸なんですけど、はい、これが冥王星だと一番近いところ、遠いところが、1.7 倍近い。
はい。
なので、
1.7 倍。
そう。なので、結構楕円なのと、もう一つ、軌道の傾斜角って言って、
はい、
太陽と地球がぐるぐる回ってると一枚の円盤みたいになるじゃないですか、
はい、
その面に比べて水星、金星、火星、木星、土星みたいなものはだいたい同じ面に回ってる感じ。皆さんこう、
はい、
太陽系の模型とか見ると同じこう平面に、直径の違う丸がぐるぐるぐるぐるってあって、そこを、各惑星が回ってるっていうのを思い浮かべると思うんですけれども、冥王星はですね、それがちょっと斜めになっていて、
はい、
軌道傾斜角は17度。
おー、ずいぶん斜めってますね。
なのでちょっと外れてる感じ、
はい、
だし、さっき言った、冥王星は太陽に近いところと遠いところが、メリハリがあるんで、
はい、
一番近い時には海王星よりも内側に来ちゃうことがあります。
あー、聞いたことあります、聞いたことあります。
はい、そんな感じの、ちょっと変わった惑星、冥王星だったんですが、
はい、
その冥王星を観測するために2006年の1月、9年前かな、
はい、
に、NASA がニューホライズンズっていう観測機を打ち上げました。
はい、
それがこの前近くを通
ったんです。そうですね、はい、
で 2006年の1月にニューホライズンズが打ち上がった時にはまだ惑星だったんですね。
うん、そうでした。
なので惑星探査のための、宇宙船というか宇宙観測船だったんですが、同じ年の8月、
はい、半年後くらい、
はい、に、惑星のことについて世界の人々というか天文学者が集まってお話をする会がありまして、
はい、
最近さ、なんか冥王星よりも大きい太陽の周りにある星って見つかっちゃってるしみたいな話とか、
ええ、
冥王星って思いのほかちっちゃいし軌道もずれてるしみたいな話があって、はい、なんか惑星っていうには二足カスなんじゃねえのみたいな話があって、
あ、そんな話題に、
はい、ニューホライズンズが上がった年の夏にですね、
はい、
やっぱり、冥王星は惑星じゃないってことにしようと、
あらまあ、
降格、
降格されちゃったんですか。
その時には準惑星とか Y 惑星とかいうあたりなんですけど、うん、今は準惑星でいいのかな。
そうですね、準惑星って今呼んでますよね、
はい、ということで、冥王星はその時からその何ですかね、太陽の周りを回っているのは変わりないし、
うんうん、
回っている軌道も大きさも何も変わらないんだけど、俗に言う惑星ではなくて準惑星だったり、太陽の周りを回ってるっていうその広い意味での惑星ではあるけれども、代表的な惑星の地位からは落ちてしまったっていうのがありました。
あら、この時アメリカの人々がっかりしたんですよね。
そうです、唯一のアメリカ人が発見した惑星だったし、もうディズニーキャラクターにもあるプルートっていう名前がなんとなくこう第一線から退いてしまったような、または引き下げられちゃったような、そんなショックがあったんじゃないかと思います。
中にはお葬式をやった人たちもいるみたいです。
惑星としての冥王星よね。
としては、はい、はい。何も変わらないんですけどね。
そうなんですよ。物が変わるわけではなくて、名前の付け方とか扱いが変わっただけなんですけどね。はい、
うんうん、
ということで、やっとニューホライズンズが出てまいりました。
現代にやってきました。
今年の話になります。
今年も、はい、つい1週間、2週間。
そうですね、ニューホライズンズっていうのは7月の14日に冥王星を通り過ぎました、
うん、あ、もう通り過ぎちゃったんですか。
そうなんですよ。で、その前々回かな、
はい、
ニューホライズンズ調子悪いよねみたいな話をして、
しました、
しましたよね、
しました、はい。どうだったんですか結局は。
結局は、ほんのちょっと調子が悪いだけで、
うんうん、
すぐに修正ができて予定通りの観測ができました。
よかった、
うん、でね、ニューホライズンズっていうのは、冥王星をなんていうかな、ぐるぐる回りながらたくさん観測するのではなくて、
うん、
フライバイって言って通り過ぎながら写真をパシャパシャパシャって撮って
バイバイ
バイバイ、なのでもう冥王星の軌道よりも外に行って1秒1秒ごとにピュッと太陽から離れるように進んでいるっていう。
あれ、本当に一瞬だったんですか。
そうですね、
うん、
で、ニューホライズンズは大きいアンテナを持ってるんですけど、
はい、
冥王星を撮るときには撮ることに専念して寡黙に冥王星を撮るっていうのにこう集中して、その時にデータを送ってこなかったんですよ。それはね、理由はいくつかあるんだけど、一つは、地球から命令を送っても4時間半ぐらいかかっちゃうんで、
うん、
今あっち行けこっち行けではなくて、ここにあるはずだからこういう風に撮りなさいっていうのをあらかじめプログラムしてやりましょうっていうのと、うん、もう一つは、その観測機の向きを変えながら撮るわけね、通り過ぎるから。
うん、あ、そうか、真横だったら横向くけど、ちょっと行き過ぎたら振り返りながら撮るとか、そういう感じですね。はいはいはい。
で、なんだけど、そうすると、アンテナの向きを地球に向けられなくなっちゃうのね。
あ、まあ、どっちにしろそうか。近づくときは向こうを向いて、真横を向いて、今度は振り返りながらだから、あっちこっちアンテナ向いちゃうわけですね。
そう。なので、
うん、
地球と通信をせずに、あらかじめ決まった方向に、向けて写真を撮って、もちろんそこには、冥王星とその惑星カロンがあるんですけど、
はい。
で、ある程度取りためたら、アンテナを地球に向けるっていうのをやって、 撮影しましたよっていうのを送るっていうのから、あの観測データの送信が始まるっていう順番だったんですね。
観測に集中してたんですね。
そう。で、日本でも多分中継とかあったと思うんですけど、日本だと朝10時ぐらいかな、ニューホライズンズから通信が来ますっていう時には、一番最初にはこうちゃんとその撮影が終わって私は元気ですよっていうのが来た時にわーっていう風な喜びの声が上がって、
ほう、
でその時にはまだデータが来てなくて、じゃあ、うんうん、その後データを順番に送ってくるっていう風になってっていう流れだったんですね。だから生中継のもちろんできないんですけど、ウェブページとかアプリとかで今ニューホライズンズがこうなってるよっていうのをやってる、こうさも実況中継してるようなサイトというかあったんですけども、あれはこう動いてるはずよっていうのをずっと映してたんですね。
しかも、それは一応リアルタイムのやつを予想図を出してたんですね。
そうですそうです、今こうなってるはずっていうで、
はい、
その後データがやってきてちゃんと取れてるのが分かって、
うん、
でね、
読めろわーっていう、
そうそうそう、でもうなんとなく取り終わって送り始めたから、うん、随分こうデータが来てると思うかもしれませんが、実はニューホライズンズは 8GB のメモリーがあって、そこに写真をたくさん貯めて、うん、それをゆっくりゆっくり送ってくるっていう方法を取ってます、うん、つまり、
うん、
4時間半遅れで写真を見るだけじゃなくて、うん、その写真をバーって撮ったのはストレージ、要はメモリーの中に溜めます。何百枚も写真をね。で、その後地球にアンテナを向けて、データ取れたよって送って、じゃあ1枚目送るねって言って、だんだん送ってくるんですけど、そんなにね、8GB いっぱいいっぱい送るのって、そう簡単じゃないんですよ。すごい遠いところで電波も弱いから。うん、
で、データの転送速度 800bps ですって。
800bps だから800ビットが1秒に遅れる、
はい、はい。メガでもギガでもなく
800ビットってことはバイトに直すと100バイト、1秒間に100バイトってことは10秒で1キロバイトみたいな感じなので、実は今回観測した写真を全部送るには1年と4ヶ月かかる。
長いな
あ。じゃあまあ、基本的に最接近した一瞬から、まあ、その前後でいっぱい写真を撮りためて、
うん、
それを送り切るまでにそんなかかるんですか？
かかります。
たくさん写真を撮った、データを撮ったっていうのが一つと、あとは距離が離れてるっていうのが一つと、あとはその光回線ではないわけですね。
光回線じゃない、まあ、ってか
電波で。 ISDN ですか？
ISDN でもないです。なんのことはない、ワイヤレス、ワイヤレス、ワイヤレス通信なんですけど、
うん、
で皆さんなんとなくこうハート型があるよねみたいな絵を見たんじゃないかと思うんですけど、うん、
はい、はい、
あれは最接近の前に、まあ、腕試しで撮った画像なんですね。なので、
はい、
あれよりもずっとこう接近してアップになった写真がだんだんだんだん送られてきてるっていうのが今。
うん、まあ、じゃあ、冥王星のご挨拶だったんですね。地球ウェルカムハートですよっていう。
そうで、
あ、いいですね。
なので、冥王星の新しい発見みたいなのはこれから1年4ヶ月新しいデータが来るためにあるかもしれないですね、
うんうん、だからイベントとしてはこう最接近したわーいってなりますけど、これからなんですよね、本格的なデータを取得したり分析したりっていうのが。
そうなんです。で、まあまあニューホライズンズがやっと近くまで行ったので、さっきも言った通りハッブル宇宙望遠鏡でもなんとなくまだらが見えるぐらいだったのが、どんどんどんどん鮮明な画像が送られてきていて、皆さんも見たかもしれませんけれども、ハート型になんとなく白いところに対して黒い、こうなんていうかな、ベルトっぽいのがあったり、あとは、地面って言っていいのかな、の表面がどのくらいデコボコかみたいなのもだんだん分かってきました、
うん、
で面白いのは大きいクレーターの跡がない。
そうなんですよ。
ニキビ跡がないってことですか？
ないんです。
で、惑星ぐらいの天体だと、たくさんの宇宙からのものが当たって、特に、 濃い大気もないですから、そうするとたくさんクレーターがあって叱るべきというか、あるはずなのにクレーターがない。
ほう。
で、でこぼこというか山とか谷みたいなものがある。で、これは何でかっていうと、クレーターがあってもそれを消してしまう。
うん、
例えばね、木星とか、土星みたいに表面が、熱い空気というか気体で覆われていたり、あとはすごく柔らかかったりすれば、その一辺凸凹になっても平らになるんですけど、
うん、
そうするとまん丸なんです、
うん、水というかなんか泥水が
例えばね、
なんとなくなだらかになってく感じで、柔らかいとクレーターはあったとしても時間とともになだらかになっちゃう。
うん、でも
です、ね、うん、
そこそこに大きい山とか谷とかも見られるので、
うん、
ってことはすごく柔らかいわけでもない。
うーん、なるほど。
山が山として存在できるぐらいの硬さはあると。
なので学者さんたちは
頭を悩ませている、違う、頭を抱えている。
なので地質活動、つまり山を作ったり谷を作ったりする地面が動くような活動がここ1億年以内にあったんじゃないか、もしくは今も、動いてるんじゃないかっていうふうに仮説を立ててる。
おお、たったそんなにまだデータ送られてないところからだけど、 そこまで一応
とりあえずデコポコ感だけでもそんなことが分かってます、
うん、
あとは、詳しいどんな物質でできてるかっていうのもこれから分かっていくだろうし、
ごめんなさい、ちょっと待ってね。
はい。
水金地か火星までは一応地面がある星じゃないですか。
そうですね。
で、そっからそこの外の木星土星は、地面があるようなないような、
ガス惑星、硬いところはあるんですけど、
一応もやもや
表面で見えてるのは
惑星ですね。
そうですね。
で、海王星とか
天王星、
天王星もガス、
ガスがある程度覆ってるけど硬い地面があるというか、
うん、硬いんだ。じゃあ逆言えば木星と土星はほわほわしてるけど、そっから外はまたちょっと硬くなって、冥王星も一応表面は硬い。
そうですね。
おお、
硬いというか、山とか谷がある、少しゴツゴツしてるけど、クレーターを鳴らすぐらいの、生きているじゃないか。
おお、
うん、
でも動くってことはなんかエネルギーがあるってことじゃないですか。
うんうん、そうですね。
そのエネルギーがどっから来てるかは今のところ謎と。
うん。
ね、この前地球の話をしたんですよね。
はい。
で、地球はあちこちから物がぶつかって、その時に、なんかが落ちてきてゴーンってぶつかる時に熱を発する。つまり、地球ができた時にあちこちからぶつかったエネルギーがまだまだぐつぐつ言っていて、それがマントル対流だったり地殻の変動だったりっていうのを作っているんですけれども、うん、冥王星ぐらいの大きさで、冥王星ぐらいの、ところでそれが本当にまだ起きているのかどうかっていうのは分からなくて、
うん、
他のエネルギー源があるのかもしれないし、思ったより微妙な柔らかさなのかもしれないし、その辺は今研究を始めているところですね。
しかも今後いろんなデータがどんどん入ってくるから、どんどんどんどん研究内容もアップデートして、分析結果もアップデートされていくわけですね。
そうですね。なので 白いところはどんなもので、黒いところはどんなものかとか、あとカロンっていうその冥王星の惑星にもちょっとね、黒いエリア、なんかね、暗いエリアがあるんですけど、これは冥王星からこうなんていうの、カロンの重力に引っ張られてきた物質じゃないかっていう仮説とか、でそこにモルドールっていう黒いエリアに名前つけたりとか、いろんな名前がつけたりするんですよ。
モルドール、
モルドールってどこかで聞いたことないですか。これね、
あ、指輪物語、
そうそうそうそうそう、
ほい、
ロード・オブ・ザ・リングに出てくる黒い国がモルドールっていう名前だったり、
そっからつけたんだ、
っていうのが、まあ、これは非公式らしいんですけど、いろんな地名を、こう、冥王星だったり、そのカロンの地形とか場所につけてたり、 っていうのをすでに始めているようです。
お
そうなんですよね。
出てくるデータは写真だけじゃないですもんね。
うん、
いろんなデータがこれから送られてきます。
そうですね。という感じでですね、今はまだ最初の数枚というか最初のデータ、ちょっと遠くから見た皆さんが最近よく見ているハートと黒い帯があったりするやつと、あとは何枚かのすごく近くにで撮影したデコボコがあるような写真があるんですけど、それに追加してどんどんどんどん新しい情報がやってきているっていうのが、これからしばらく続くっていうことになります。
はい、
はい、
楽しみです。
ということでですね、とっても駆け足で、はい、香里さんを制止しつつ喋ってきたんですけれどもそんな感じで今回ちょっと話題になっている冥王星のお話をしてきました。
はい、
すでにね、はい、惑星から準惑星にはなってしまったんですけれども、
はい、
それでも探査機がすぐ近くまで行ってその太陽を周りを回っているその大きめな星を観測するっていうのはすごく大事なことだし、そこにもしかしたらその太陽系の起源だとか、新しい星の出来方の新しい仮説だったりみたいなのが見つかって、もしかしたら、教科書が書き換わる。少なくともね、教科書によって写真は書き換わるわけじゃないですか、来年から。
あ、そうだ。
今まではぼんやりしてた。
うん、
だって、海王星ってなんか、青くてこう緻密で細いリングがあってみたいなのが、ある日から、鮮明になったのが、先週から、あとは、冥王星っていうと、今までモヤモヤだったのがハート型がくっついている写真になり、うんうん、もしかしたら来年とか再来年にはもっともっと細かい、写真が教科書に使われるっていう、まさに教科書を書き換えるようなイベントが今起こってるんじゃないかなと思っています。
しかもそれは
この瞬間だ。
9年半前に計画というかプロジェクトがスタートしてるわけですよね。
そうですね、まだ惑星だった頃。
うん、
すごい。ね。9年半かけて星にたどり着き、今その観測データが徐々に届きつつあるっていう、すっごい長い時間をかけた、すっごいロマンの真っ只中にいるわけですね。
そうですね。うん、そして、ニューホライズンズは、これから先、冥王星の軌道よりも外に出て、次何を探そうかって、今、何を探そうか迷っている。冥王星の外にも、まだまだ太陽系の仲間の、星たちが、いると言われていますし、いくつかは観測されているので、そういうものをうまく観測するっていう未来が、まだまだ待っています。
どんどん、歴史、宇宙の様子が、本当にリアルタイムに書き換わってってるんですね。
そうですね。そんな時代ですね、うん、今はね。
はい。
すごいなぁ。
ということで今日は冥王星について、とっても早口でお伺いしてまいりました。
はい、
はい、
ではですね、いつものお知らせで、プレゼント当選した方も、いつものアドレスに住所とお名前をお送りくださいということで、和田さん宛先などお知らせお願いします。
はい、そんなエリカの時間 B では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。E メールのアドレスは、lika@0438.jp、rika@0438.jp。また、そんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントは、そんない P です。こちらのアカウントでは、そんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんないプロジェクトをフォローしていない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、sonnai.com となっております。こちらのページからは、sonnai プロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。さらに、sonnai プロジェクトの公式ブログ、sonnai ブログもこちらのページからお読みいただけます。また、sonnai理科の時間 B のページに飛んでいただきますと、右側にメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そして、sonnai プロジェクトでは YouTube のチャンネルをやっております。こちらのアカウントは、そんない P で検索してください。このチャンネルでは、そんないプロジェクトのポッドキャスト音源の配信を行っております。ぜひ、こちらのチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。
はい、ということで、今日はですね、和田さんに声を張るようにというような、
はい、
注意をしつつ始めた第124回でございました。
はい、124。
はい、
124でした。
ということで、そんなエリカの時間 B、お届けいたしましたのは、吉安と、
和田と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。